全員揃いましたので、始めたいというふうに思います。ただいまの出席委員は、6名です。定速数に達しておりますので、これより予算決算特別委員会総務分科会を開きます。なお、大島委員から欠席届が提出されております。本分科会には審査の説明のため、副市長をはじめ関係者の出席をいただきました。これより分科会審査に入りますが、当分科会に割り振られました案件は、第1号議案の総務委員会所管分、第5号議案の総務委員会所管分および第7号議案の3件であります。会議の進め方につきましては、皆様に配布しております予算決算特別委員会の進行により順次進めていきたいと思います。それでは第1号議案、令和5年度尾張旭市市一般会計補正予算第6号の総務委員会所管分の審査を行います。はじめに総務部および消防本部関係について理事社から歳入歳出一括して説明を求めます。
会長、企画部長。
企画部長、
はい。それでは第1号議案、令和5年度尾張旭市市一般会計補正予算第6号のうち、企画部所管の主なものにつきまして事項別明細書によりご説明いたします。はじめに歳入です。12ページをご覧ください。下段の表21巻諸収入、5項雑入、目1雑入の説明欄2段目、情報政策課のデジタル基盤改革支援補助金を995万5000円減額しております。これは補助対象経費が確定したことによるものです。歳入は以上です。次に歳出です。14ページをご覧ください。上段の表2巻総務費、1項総務管理費の一番上の段、目1一般管理費の説明欄、秘書課の事務事業82-0973能登半島地震災害見舞い金を100万円新規計上しております。これは災害協定を締結している輪島市に対して本市独自の支援として災害見舞い金をお送りするものです。続いて一番下の段、目10情報化推進費の説明欄、情報政策課の事務事業82-0513デジタル化推進事業を1108万2000円減額しております。これはその下、基幹システム標準化共通化対応業務委託料と愛知電子自治体推進協議会負担金が確定したことによりそれぞれ減額するものです。企画部所管の補正予算の説明は以上でございます。
会長、消防庁。
消防庁。
それでは消防関係の補正予算について事項別明細書により説明させていただきます。はじめに歳入でございます。13ページをお開きください。館22司祭、項1司祭、目2消防祭、節1消防祭の説明欄、消防総務課の消防車両購入事業2700万円の増額は更新予定の資機材搬送車につきまして機能強化を行い、緊急消防援助隊対応車両として整備し、緊急防災・減災・事業災の記載対象としたことによるものでございます。次に歳出でございます。18ページをお開きください。下の表、館9消防費、項1消防費、目1常備消防費の説明欄、消防署の事務事業420214消防活動事業300万円の増額は本年1月に発生した令和6年能登半島地震において本市消防本部が緊急消防援助隊として派遣出動した際の活動実績により新規防火衣、防寒衣、活動ベスト、携帯無線機などの機材を整備し活動体制を強化するため消耗品として100万円、消防資機材購入費として200万円を増額したものでございます。次にその下段、目3消防施設費の説明欄、消防総務課の事務事業420202消防車両購入事業2000万円の増額は 本年度事業として更新を予定しております資機材搬送車につきまして、先の説明と同様に緊急消防援助隊として派遣出動した際の活動実績により、同車両の荷室の強化、拡張などの機能強化にかかる仕様変更に行い、消防車両購入費を増額計上するものでございます。なお両事業につきましては本年度内の完了が困難であるため、繰越免許費として4ページからの第2票繰越免許費補正にそれぞれ同額を追加および変更させていただいております。補正予算説明は以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願いします。
これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。はい、陣営委員。
はい、よろしくお願いします。14ページ、秘書課の事業番号32-0973、能登半島地震災害見舞い金についてなんですけれども、100万円の見舞い金があるんですが、この100万円の根拠がもしありましたら、教えてください。
はい、会長、秘書課長です。
はい、秘書課長。
はい、お答えします。根拠といたしましては、本市の過去の事例を踏まえまして、直近のトンガ王国災害復興支援金を100万円としておりましたので、まあ、それと同額の100万円といたしました。以上でございます。
答弁終わりました。はい、陣屋委員。
この100万円ですね、まあ、これは輪島市に対して、まあ、市民の、ね、皆さんの気持ちを乗せて届けていただくものだと思うんですけれども、この市民へのですね、報告をですね、どのような方法でやるように考えているのかを伺います。
はい、会長、秘書課長です。
秘書課長。
はい、お答えします。議決後速やかに、今回の見舞い金と、あと市民企業等からいただいた募金支援金を合わせまして、輪島市をお届けすることをマスコミに対しプレスリリースするほか、あと広報誌やホームページ等も活用し報告させていただく予定にしております。以上でございます。
答弁が終わりました。
はい、会長。
陣営委員。
はい、分かりました。よろしくお願いします。
他に質疑はありますか。はい、丸山委員。
18ページです。事業番号が 42-0214、消防活動事業の300万円について、伺います。重点事業の概要では47ページになります。まず初めに今回の能登半島地震におきまして、もう発災直後から被災地の方に出向かいまして、過酷な環境の中で作業支援活動をしてくださったことに心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。まず、こちらの事業なんですけれども、まあ、実際にその能登半島地震に派遣をされた経験をもとに必要な資機材を整備していくということであると思いますけれども、今回の補正予算においてこの300万円が実際にどのようなものをいくつ、購入する予定なのかということを教えていただけますでしょうか。
消防次長兼消防署長です。
消防次長兼消防署長。
お答えします。補正予算の内訳は重点事業の概要に記載がありますとおり、消耗品費が100万円、消防資機材購入費が200万円となります。これらの予算は令和6年能登半島地震に緊急消防援助隊として本市の消防職員が派遣した経験から、必要となる資機材を拡充するために要求させていただくものです。はじめに消耗品費についてですが、今回の派遣先は寒冷地であり、派遣職員は雪の降る寒い中での活動を強いられたため、防寒衣対策資機材として主に防寒衣上下、防寒用の寝袋を3体分合計11着、活動用のベストを3体の体調分3着を購入するものです。次に消防資機材購入費は、派遣隊が使用する消防救急デジタル無線機の不足分を1機、その他本市の通常の災害対応においても活用することが可能なエアーテントを更新整備するとともに、移動式電源バッテリーを購入しようとするものでございます。以上でございます。
答弁が終わりました。他に質疑は山下委員、丸山委員、
はい、ありがとうございます。ただいまのご答弁で、消防救急デジタル無線不足分1機購入されるということでありましたけれども、この携帯無線機は派遣隊同士でこう使用されるのか、被災地の例えば消防本部とのやり取りで使われるのか、実際のその、どのように使用されていくのかということをお伺いいたします。
会長、消防次長兼消防
署
長です。
消防次長兼消防署長、
お答えします。消防救急デジタル無線の携帯無線機の使用は通常では火災救急活動において指令センターと各出動隊が情報を共有するために主に隊長が携行し使用しておりますが、緊急消防援助隊派遣時においてもそれぞれの部隊が携行し派遣先の消防本部や派遣部隊間での交信に使用いたします。以上でございます。
はい、答弁が終わりました。丸山委員、
はい、ありがとうございます。現場で実際に行かれてそこで気づいて学んだことっていうのはとても大事だと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
他に質疑はございますか。はい、谷口委員、
はい、関連でお願いします。同じく補正予算書18ページの、事業番号420214です。重点事業概要では47ページ同じところになりますが、2点ほど丸山議員の後ということでお願いします。まず緊急消防援助隊の派遣ということで活動資機材等の整備、今難体ということを発言し答弁いただいたんですけども、この想定部隊数の部隊についてもう少しちょっと詳しく教えていただきたいということと、あと同じく資機材の方もですね、この重点事業概要の方には主にデジタル無線というのがなどということですけど、デジタル無線ということで載っているんですが、この無線機が何台分ということと、あとこの200万のうちの何パーセント、いくらぐらいの無線機なのかということを教えてください。
会長、消防次長兼消防署長です。
消防次長兼消防署長、
お答えします。本市が緊急消防援助隊に登録している部隊は消火小隊2隊、後方支援小隊1隊、救急小隊1隊の合計4部隊を登録しております。緊急消防援助隊の派遣につきましては、発生した災害に応じて緊急消防援助隊愛知県大隊応援等実施計画に基づき編成され、本市は同時に3部隊11名派遣される可能性があることから、これを想定部隊数としております。また今回派遣いたしました後方支援小隊の資機材搬送車には当該無線機、携帯無線機が積載されていなかったため、その不足分1機を整備させていただこうと考えております。なお無線機以外に本市の通常の災害対応においても活用することが可能なエアテントを更新整備するとともに、移動式電源バッテリーを購入しようと考えております。最後に消防資機材購入費に占めるデジタル無線の割合は無線機1機約60万円を予定しているため、購入費200万円に対し約 30% を占めております。以上でございます。
はい、答弁が終わりました。谷口委員、
はい、ご答弁ありがとうございました。追加質疑はございません。緊急消防援助隊ということで、能登半島ということで、今までの地震災害よりはかなり近いところで起きたということで、愛知県の方もいろいろ資機材等を、ね、皆さん揃えていくということだと思うんですけど、後で出てくるこちらの搬送車も含めてですね、緊急援助隊関係ということで急ぎこう設備を整えていかないといけないことが今回出ていると思いますので、しっかりと他の隊とですね連携が取れるようにやっていきたい、いただきたいと思います。
はい、もし関連があればこの場で。はい、山下委員、
はい、少し関連になりまして同じページになります。9巻1項の今一目の話もあったと思いますが、3目の方に、失礼しました、間違えましたね、いいですね、
で、42-0202ということで、消防車両購入事業ということで、今谷口委員からもですね、まあスキームっていうんですか、やっぱりいつそういう災害が起きるかとか、そういったことも踏まえてスムーズな展開が必要だという意見だったと思います。でこちらの方もその消防車両購入の費用の追加ということで2000万円、こちらについても説明を受けまして、必要性は十分感じまして、進めてもらえばいいと思うんですが、繰越免許ということで、この後のスキームについてやはりどのぐらいを見込んでいるのかということを説明をいただきまして、今の前段の谷口委員の質問にちょっと関連しているかなということでありますが、回答スキームについてお願いできますか。
会長、消防次長兼消防総務課長です。
はい、消防次長兼消防総務課長。
はい、今回購入させていただく資機材搬送車につきまして、補正予算の方ですね、議決いただき次第、設計の方かかり、施工係の方かかりまして、繰越事業ということになります。令和6年度内の納車を予定しております。それに向けて、粛々と、事務を進めていく形になります。以上でございます。
はい、答弁終わりました。はい、山下委員。
令和6年度内となりますとですね、まだ1年余裕というような形になってしまうんですが、やはり迅速なですね、スピード感を持った事業進捗も必要かなというふうに思いますのと、ちょっと先ほどの購入事業の方にも踏まえるんですけども、これから2000万を追加した余裕のあるその予算の中での進み方か、もしくはまた今結構この変動する中でまたギリギリになってしまうのかということも含めながら、議案の中でお話ししたようにですね、よく見積もりの徴収、それからそれの精査、それから予定価格の設計というものの関連性があって、そのスピード感が出てくるというふうに私は感じます。それから実際今使っている車両のこれからの処分も含めた中での数字合わせとかができてくるのかなということも考えまして、そういったことを加味して進めてもらいたいっていただけるのであれば、こういった予算は認めていくということが大切だなというふうに感じております。以上です。
関連してあれば谷口委員。はい、
申し訳ありません。こちらの方が先だったかなと思うんですけど、すいません。資機材揃えていくということで、今回2000万の増額ということで、金額、車両のベースとしてはですね、倍額以上の増額になります。当然必要なものに必要なだけ使っていくというのはあって、ホロ付きが今こう写真を見させていただいても、多分アルミ板のボックス型のしっかりしたものに変わっていくということだと思いますけども、この中にいざという時の居住性を高め隊員の負担軽減を図るという文言がですね、事業の方に書かれていますけども、これの使用というかね、2000万増額の理由、ある程度余裕を持った金額かもしれないんですけど、どういったものを整備されていくかということを、今一度お聞かせください。
会長、すみません、消防次長兼消防総務課長です。
はい、消防次長兼消防総務課長。
はい、お答えいたします。緊急消防援助隊派遣時におきまして、基本的にはエアテント、こちらの方で仮眠することになりますが、過去には車両の方の荷室で寝泊まりした経験もあり、また休憩するスペースとして活用できるよう、主に荷室内の空調環境の改善を図りたいと考えております。また換気口、電源コンセント、ポータブルエアコンの排気ダクト用開閉部、開口部、網戸付き小窓等を使用に盛り込むことで隊員の負担の軽減を図っていきたいと考えております。以上でございます。
はい、答弁が終わりました。谷口委員。
はい、ありがとうございました。まとめは以上です。はい、
関連は良さそうですね。では他に質疑がある方はいらっしゃいますか。 よろしいですか。はい、以上をもちまして、企画部および消防本部関係の質疑を、終了いたします。次に第5号議案、令和6年度尾張旭市一般会計予算の総務委員会所管分の審査を行います。はじめに企画部および消防本部関係について理事者から歳入歳出一括して説明を求めます。
会長、企画部長。
はい、企画部長。
それでは第5号議案、令和6年度尾張旭市一般会計予算のうち企画部所管の主なものにつきまして事項別明細書によりご説明いたします。はじめに歳入です。36ページをご覧ください。下段の表21巻諸収入5項雑入目1雑入の説明欄2段目、人事課の尾張東部衛生組合派遣職員給与受入れ金を701万円、その下、愛知県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与受入れ金を563万9千円計上しております。これらは本市が派遣している職員について受け入れる給与費等です。次に39ページをご覧ください。説明欄の一番下の段2つ目の白丸、広報戦略課の広告収入を240万円計上しております。なお括弧の中は現在の課の名称でございます。広告収入の内容としては広報尾張旭や市ホームページへの広告掲載料で、令和6年5月号からの広報誌リニューアルに伴い新しく発行する臨時号分の広告枠が増えることなどにより前年度と比べ22万8000円増額しております。次に41ページをご覧ください。説明欄の3段目、節18雑入の1つ目の白丸、広報戦略課の広報誌織り込み料負担金受入れ金を104万円計上しております。これは広報誌のリニューアルに伴いチラシを差し込む際に織り込み料を負担していただくものです。続いてその下、一つ飛びまして3つ目の白丸、情報政策課のデジタル基盤改革支援補助金を7722万円計上しております。これは住民記録等の基幹業務システムを標準システムに移行するために必要な経費が地方公共団体情報システム機構から補助されるものです。歳入は以上です。次に歳出です。今回の令和6年度の予算の説明欄では第6次総合計画の施策体系に基づき事務事業の整理を行っておりますので、説明欄には新旧の事業コードを併記するなどの経過措置を講じております。以降の説明では括弧の外にある事務事業コードで行いますのでご承知おきください。それでは49ページをご覧ください。ここは2巻総務費、1項総務管理費です。下段の目3人事管理費の説明欄、人事課の事務事業83-0201人事管理事務の2316万7000円は前年度と比べ1320万1000円増額しております。これは主に愛知県からの職員派遣が増員となるため県派遣職員人件費負担金を増額したためです。続いてその下の事務事業83-0202給与報酬管理事務の1020万6000円は前年度と比べ550万4000円増額しております。これは主に次の50ページの説明欄、上から2項目目、人事給与システム改修委託料を新たに計上したためです。これは定年延長や会計年度任用職員への勤勉手当支給に対応するための費用です。次に表の中ほど事務事業83-0401労務管理事務で1548万4000円を計上しております。その主なものとしては8項目目の職員健康管理委託料1191万円があります。これは職員の健康管理にかかる人間ドックや生活習慣病ストレスチェックなどの委託料です。次に53ページをご覧ください。表の下段 目5、広報広聴費の説明欄、広報戦略課の事務事業 81-0101 広報誌発行事業で4386万8000円計上しております。これは広報終わり朝日の発行とこれを全個配布する委託業務に要する費用で前年度と比べ171万6000円減額しております。その主な要因としてはこれまで月2回の発行であった広報誌が月1回となることにより1項目目の広報誌配達委託料が減額となったことなどによるものです。その下、広報誌発行委託料3000万円は紙価格の高騰やチラシの折り込み臨時号発行にかかる費用などの増加により前年度と比べ843万4000円増額しております。なお昨年度までは広報誌発行にかかる費用として印刷製本費で計上していたものです。続いてその下の事務事業 81-0102 ふるさと終わり朝日発信事業はこれまでの市 PR 行政情報提供事業の名称を変更し戦略的に情報発信を行っていくための費用として前年度と比べ500万4000円増額し1152万5000円を計上しております。新たな取り組みとしては1項目目先進自治体等への視察調査のための旅費を30万円その3つ下20周年を迎えるアサピーをお祝いする企画のグッズ費用としてアサピーグッズ等制作委託料を72万円アサピー着ぐるみ制作委託料を242万円その下広報力強化支援業務委託料を100万円とふるさと大使活動委託料100万円を新規計上しております。その下の事務事業 81-0104 情報発信環境整備事業はこれまでのホームページ運用事業を名称変更し494万1000円を計上しております。これはホームページ、LINE 等の環境整備にかかる費用で新たに導入したサービスのライセンス使用料の増額などにより前年度と比べ235万6000円増額しております。続いて56ページをご覧ください。表の下段、目9、企画費の説明欄企画課の上から2つ目の事務事業 82-0101 総合計画関係事務からその2つ下の事務事業 82-0110 総合計画関係事務までの3つの事務事業は第6次総合計画の開始に伴い事業を統合するものでこれら3事業の総額で242万1000円計上しております。これは第6次総合計画の策定が完了したことにより前年度と比べ984万円減額しております。続いて58ページをご覧ください。表の上段、目10、情報化推進費の説明欄、情報政策課の事務事業 82-0513 デジタル化推進事業で9510万5000円を計上しております。その主なものとしては2項目目の収納手数料で所得課税証明などの発行をスマートフォンなどから申請する際にその必要な手数料をオンライン上で納付できるようにするための費用として新たに2万円を計上しております。またその下の基幹システム標準化共通化対応業務委託料で住民記録等の住基業務システムを標準システムに移行するための費用として7484万4000円を計上しております。続いて63ページをご覧ください。表の下段、目16、健康都市推進費の説明欄、秘書課の事務事業 11-0101 WHO 健康都市推進事業の395万3000円は健康都市連合国際大会関連の費用を計上したことにより前年度と比べ145万5000円増額しております。これは主に5項目目の旅費その3つ下 WHO 健康都市資料作成翻訳料次のページの上から10項目目 健康都市連合国際大会負担金を新たに計上したことなどによるものでございます。企画部所管の説明は以上でございます。
課長、消防庁。
はい、消防庁。
それでは消防関係の当初予算のうち主なものにつきまして事項別明細書によりご説明させていただきます。はじめに歳入でございます。42ページをお開きください。説明欄の下から2つ目、間21諸収入、交互雑入、目1雑入、節18雑入、消防総務課の永年勤続消防団退職報奨金受入れ金400万円は令和5年度末から令和6年中に退団する消防団員の退職報奨金について、消防団員等公務災害補償等共済基金から同額を受け入れるものでございます。続きまして43ページをお開きください。説明欄の中ほどの幕、間22司祭、公1司祭、目5消防祭、節1消防祭の消防総務課名古屋市等共同指令センター整備事業1億500万は令和7年度から名古屋市、瀬戸市、天津地方消防指令センターと通信指令業務の共同運用を開始するため、各消防本部で費用を安分する指令管制システム工事費の負担金を記載対象としたためでございます。次に歳出についてご説明申し上げます。127ページをお開きください。説明欄の中ほど、間9消防費、校1消防費、目1常備消防費の消防総務課の事務事業420208、消防職員研修教養事業758万7000円は、消防職員の火災、救助、救急などの技術の習得、資格の習得を行うため、愛知県消防学校、消防大学校、救急救命士養成所などに派遣する費用を計上しております。続きまして128ページをお開きください。説明欄の一番上、420906、名古屋市等共同指令センター準備事務1億500万は、歳入のところでもご説明いたしましたが、通信指令システムを更新する工事を令和4年度から令和6年度までの3カ年で渡り実施しており、令和6年度分の整備にかかる本市の負担金を計上しているものでございます。続きまして129ページをお開きください。説明欄、消防署の2つ目の事務事業420214、消防活動事業1213万9000円でございますが、前年度と比較し205万9000円の増額となっております。これは事業費の下から2つ目、消防機材購入費として453万5000円を計上しており、経年劣化した救助活動資機材および空気ボンベや空気呼吸器等の消防活動資機材を計画的に更新するため、前年度と比較し207万4000円を増額したことによるものでございます。続きまして次の事務事業420216、通信指令業務運用事業5127万7000円でございますが、前年度と比較し3681万5000円の増額となっております。これは次の130ページの説明欄、デジタル無線回収費等負担金として新規に3648万6000円を計上したことが主な理由でございます。その内容といたしまして、現在瀬戸市消防本部と共同利用しております消防救急デジタル無線設備につきまして、令和7年度からの名古屋市等との指令の共同運用開始に伴い、新たな指令センターに接続するための工事費用でございます。またその他、令和10年度に予定しております消防救急デジタル無線の共同運用に際して、既存無線整備を延命するための改修費用も合わせて計上しております。次に同ページの下から2つ目の事務事業420906、名古屋市等共同指令センター準備事務154万8000円でございますが、 名古屋市等との指令の共同運用に伴い、令和6年度から開始する施行運用期間中にかかるランニングコスト等各種経費について、事務費負担金として新規計上するものでございます。続きまして、次の131ページを開きください。目2、非常防費でございますが、説明欄、消防総務課の事務事業420206、消防団活動運営事業として、消防団員の訓練と消防団活動を円滑に遂行するため、消防団員報酬、消防団車庫等設備の維持管理、各種運営負担金などの費用として、3158万7000円を計上しております。続きまして、次の132ページをお開きください。最上段の説明欄、予防課の事務事業420207、女性消防クラブ活動支援事業98万5000円は、住宅からの火災発生の防止と、地域全体の防火意識の向上を図るための事業で、クラブ員の活動に対する報奨や、火災予防啓発物品の購入等にかかる費用でございます。次にページ中ほどの目3、消防設備費でございますが、説明欄、消防総務課の2つ目の事務事業、420901、消防庁舎地域消防防災施設維持管理事業、1532万4000円は、前年度と比較し、114万3000円の増額となっております。これは上から4つ目の修繕料として190万円を計上しており、消防庁舎の老朽化に伴い、外壁、ポンプ等施設修繕のため、前年度と比較し、150万円増額したことによりよるものでございます。当初予算の説明は以上です。よろしくご審査賜りますようお願いいたします。
会長、すみません。
はい。
よろしいですか。
あ、どうぞ。
企画部長です。一部修正を、訂正をお願いしたいんですが。
はい、どうぞお願いします。
すみません。先ほど、ページ数でいきますと、58ページになります。目10、情報化推進費の説明欄の情報政策課の事務事業82-0513のデジタル化推進事業の説明におきまして、8項目目にございます基幹システム標準化共通化対応業務委託料というところの説明なんですが、正しくは住民記録等の基幹業務システムというところを、この基幹をですね、住基業務システムと言い間違えましたので、基幹業務システムに修正、訂正の方をお願いいたします。以上でございます。すみませんでした。
はい、はい、修正を認めます。これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。はい、陣営委員。
ページ数53ページ。広報広聴課さんの事業番号が810101、広報誌発行事業の広報誌配達委託料、広報誌発行委託料ですけれども、部長の説明もありましたけど、広報誌の発行が月2回が1回の発行になるとのことで、予算の明細も変わってるんですけれども、トータルが昨年より171万円事業費が下がっているんですけれども、下がった予算、減った予算と増えた予算を具体的に教えていただければと思いますのでお願いします。
はい、広報広聴課長、
お答えします。まず配達委託料につきまして、そちらが、シルバー人材センターの単価の改正によって単価が上がりましたが、月2回の発行が1回になることによって前年度と比べまして1000万ほど減額しております。もう一つの発行委託料につきましては、紙の価格の高騰やチラシの折り込み臨時号発行にかかる費用の増加によって前年度の印刷税本費と比べて840万円ほど増額しております。以上です。
はい、答弁が終わりました。
はい、会長、
陣営委員。
はい、ありがとうございます。 合わせてですね、重点事業の概要の方の54ページの中に、臨時号の発行というのがあるんですけれども、これの発行回数がどの程度と考えているか伺います。
はい、広報広聴課長。
お答えします。臨時号は、その年度を通じて知っておいていただきたい情報や制度サービスなどを掲載したもので、1年間保存してもらうことによって、市民の皆さんの利便性の向上を図ろうということを目的として発行するものでございます。で、発行は年に1回4月号の広報誌と同時に配布する予定をしております。以上です。
答弁が終わりました。はい、陣営委員。
はい、分かりました。ありがとうございます。
もし関連してあれば。はい、はい、谷口委員。
はい、重点事業の概要というところで、今と同じところで、同じ項目です。重点事業の概要をもとにちょっと質問させてもらいますけれども、一番上のところ、リニューアルのポイントのところに、高齢者や子育て世代向けの専用ページを作るということになってますが、どのようなページになるかなということですね。で、高齢者や子育て世代っていうふうに、パチッと分けてしまうと、高齢者っていうのが、まあね、60以上の方なのか65以上の方なのか、それとも子育て世代といってでもですね、私どもも、子どもが中高生になって、まあ、大学生になっても子育て世代だとするとですね、まあ、50歳ぐらいの年齢も子育て世代に入ってくるんですね。そうするともう年齢層の幅としてこう分けることがなかなか難しいような気もしますけども、どんなようなページになるかということで質問させてください。
はい、広報広聴課長。
お答えします。対象者ごとに記事をまとめることで、必要とする情報を探しやすくするための専用ページを予定しております。高齢者や子育て世代のページにつきましては、明確な年齢での線引きは行わず、記事の内容に応じてどこのページに掲載すると一番探しやすい記事となるかを精査して、掲載方法やレイアウトを工夫するなど見やすい紙面としていく予定をしております。以上です。
はい、答弁終わりました。はい、谷口委
員。はい、ありがとうございます。ターゲットを絞って、ページを更新していってくれるということだと思います。検索数がね、いろいろ上がっていくようなページにしていただきたいと思います。はい、
他に質疑はありますか。はい、丸山委員。
同じ53ページです。事業番号が 81-0104 です。情報発信環境整備事業の、2段目にあります。ライセンス使用料246万8000円がございますけれども、まずこの内訳について教えていただきたいと思います。
はい、広報広聴課長。
お答えします。内訳としましては、令和5年12月にリニューアルし導入しましたセグメント配信等を行うための LINE 配信サービスシステムの使用料224万4000円と、画像や動画の加工を行うためのアプリの使用料22万4000円合わせて246万8000円となります。以上です。
答弁終わりました。丸山委員。
はい、ありがとうございます。昨年の12月にリニューアルをした、市の公式 LINE の、このリニューアルしたものですけれども、現在の LINE の その友達の登録者数 と、今後の目標値があれば教えていただきたいと思います。
はい、広報広聴課課長補佐。
お答えします。令和5年12月にリニューアルいたしました市公式 LINE は、これまでの終わり朝日イメージキャラクターアサピーとは別に新たに作成した終わり朝日市アカウントで、3月14日時点では友達登録数は4792 人であります。尾張旭市イメージキャラクターアサピーの友達登録数は約4700人になりましでありましたので、まずは追いついた状態であります。今回のリニューアルには国の、デジタル電源都市国家構想交付金を活用しており、その際に掲げた目標値としましては、友達登録数を令和5年度末で5000人、令和6年度末で1万人、令和7年度末で1万5000人としております。以上です。
答弁が終わりました。
はい、ありがとうございます。まあ、令和7年度までに末で1万5000人という目標ということで、まあ、かなり高い目標かなというふうにちょっと感じているんですけれども、まあ、その目標値を達成するための工夫というか教えていただけますでしょうか。
はい、広報広聴課課長補佐。
今回のリニューアルでは、新しく作成したし公式アカウントの友達登録をした人から抽選で100人の方にデジタルギフトが当たるキャンペーンを行いました。結果として相当数の登録を促せたことから、今回、一定の効果があったと考えております。また令和5年度は、デジタルデバイド情報格差の取り組みとして、スマホ教室などで LINE の友達登録を促したほか、広報誌や、ポスター形式による PR や各イベントに広報広聴課の職員が出張し呼びかけを行うなど、各課と連携をした周知を活動を行ってまいりました。来年度はアサピーが20周年を迎えることから、アサピー20周年のお祝い企画の中で朝日色とコラボしたデジタルスタンプラリーを LINE で行うことを計画しており、さらなる友達登録を期待しているものです。
はい、答弁が終わりました。ああすいません、まだ続きます。以上ですか。
あ、もう少しで、
ごめんなさい、すいません、続けてお願いします。失礼しました。
広報補助課の方では、情報を届けるには、まあ、多くの方の友達登録をしていただくことが必要であり、またそれには、発信する側の市の職員、担当職員が LINE の情報発信について十分理解することが効果的な情報発信に欠かせないものと考えておりますので、今後も各担当課と連携を図りながら LINE の友達登録数の増加につなげていきたいと考えております。以上でございます。
はい、答弁が終わりました。はい、丸山委員。
はい、ありがとうございます。新しく始まったセグメント配信とかがね、効果が出てくるといいかなというふうに思いますので、私も微力ながら宣伝していきたいと思います。ありがとうございます。
はい、他に質疑はありますか。はい、谷口委員。
はい、今の答弁からちょっと事業番号が変わるんですけど、まあ、関連ということで、予算書が53ページの81の0102の事業ですね。で、事業概要書の重点事業の概要の方が55ページになります。ふるさと尾張旭発信事業ということで、さまざまな発信媒体を用いてというところで、今の答弁の内容も絡んでくるかなと思うんですけども、その中にガバナンスの強化で人材育成というところで、広報力の強化支援業務委託ということで100万円上がってます。こちらはどのようなことを考えて見えるのかということでお伺いします。
はい、広報広聴課長
お答えします。広報力強化支援業務委託料は、職員の広報に対する意識の向上と具体的な技術の取得を目的に行う研修のほかに、シティプロモーションに係る専門的な助言などを得るための業務支援などを想定しております。この4月に組織変更が予定されておりますので、詳細については新たな体制で検討を進めていく予定です。以上です。
答弁終わりました。よろしいですか。はい、はい、陣営委
員。同じページのですね、その下のですね、ふるさと大使活動委託料の100万円があるんですけれども、これはまあ、ダパンプの友さんだと思うんですけれども、この予算はですね、まあ、どのような行事に出るか、もし決まっているものがありましたら 伺いたいと思います。
はい、広報広聴課長補佐。
お答えいたします。ふるさと大使につきましては令和6年2月2日にダンスボーカルグループダパンプのトモさんに本市のふるさと大使を委嘱させていただきました。トモさんは本市の初のふるさと大使であり、3月30日に開催予定の城山公園桜祭りにおいてお披露目させていただき、ダンスのイベントに参加していただく予定としております。これまでの活動においてはご本人の SNS などで発信していただくことで尾張旭市の PR を行っていただいております。計上いたしました予算は今年度、令和5年10月28日に青少年健全育成の活動として開催いたしました小中学生ダンスフェスティバルにともさんにご出演いただき、失礼しました、訂正させていただきます。令和5年10月28日土曜日に、青少年健全育成の活動として開催いたしました小中高生ダンスフェスティバルにとも、さんにご出演いただきましたが、来年度令和6年度も同様のご出演を依頼しようと考えているものでございます。また、尾張旭市ふるさと大使につきましては今年度チャレンジ事業として産業課が提案し実施することになったものでございますが、今後は市の PR を戦略的に行うために広報戦略課において総括しようとするもので、尾張旭市ふるさと大使となる対象者の検討も含め効果的な活動をしていただけるようその内容について、検討し見直しや調整などを図っていきたいと考えております。以上でございます。
はい、答弁終わりました。陣営委員。
ありがとうございます。ふるさと大使に、ね、ダパンプの友さんになっていただいて、まあ、盛り上げていければいいなと思うんですけれども、まあ、ただね、友さんが来たからといってまあ、当然盛り上がると思うんですけれども、やっぱそのイベントのですね、まあ、演出がやっぱり良くないとこの友さんも生かされないと思うんで、まあ、その演出をですね、まあ、市内のもしそういうことができる方がいらっしゃれば、まあ、思い切ってそういった方にも任せてしまってですね、その新しい感覚のイベントをこう育てていっていただけるといいなと思いますので、よろしくお願いします。
他に質疑はありますか。はい、谷口委員。
はい、すみません、今のさまざまな媒体で市の魅力を発信ということで、内容については陣屋議員の方から検討していってほしいということだったんですけれども、市政の情報や市の魅力を紹介する番組の放送制作や放送で、まあ、591万ということで上がっています。事業概要の重点事業の概要の方ですね。で、やっぱりいい事業をやっても尾張旭市はどうしても PR ベタというところがあって、なかなか市民に浸透しないと、でタイムリーな情報が伝わらないということもあります。先ほど、まあ、LINE の登録者数1万5000人目指すということで、ぜひどんどん増やしていって PR してもらいたいんですけども、まあ、そこからですね、そこから LINE の登録者数からこちらの事業の方の方ですね、今あるここでいうところの番組の制作や放送というところですね、そこへ誘導していくことになると思うんですけども、まあ、発信その誘導先の発信媒体はどんなようなものになるを予定してますか。
はい、広報広聴課課長補佐。
お答えいたします。市の情報や市の魅力を紹介する番組制作放送はこれまでも放送しております朝ちゃんと知ってる私の尾張旭市を引き続き制作し放送していくことを考えておりまして、これまでと同様地域に根ざした番組として放送していくことを考えておりますので、ケーブルテレビでの放送をまずは考えております。いずれの番組もこのほかですね、ホームページやでの紹介や、市公式 YouTube チャンネルでの公開を予定しておりまして、この YouTube への誘導といたしましては、令和5年12月にリニューアルいたしました市公式 LINE や X、Instagram での紹介を考えております。以上でございます。
はい、答弁終わりました。谷口委員。
はい、ありがとうございます。令和4年4月から始めた知ってる私の尾張旭市っていうところの中に朝日 くんっていうのが新しいキャラクターが出てきましてね、棒の手の特集を実は3部作で水野又太郎吉春のやつやってくださったんですけど、棒の手のこう保存会のグループライン、うちのところなんですけどグループラインの方でこう結構話題になりまして、グループラインの中で YouTube のこう場面をですね皆さん貼り付けてかなり多分視聴者数がカウントを稼げたんじゃないかなと思っておりますので、そういった誘導の方もですね、ぜひこれからもよろしくお願いします。
はい、他に質疑はありますか。はい、学生議員、
党戦略関連で、41ページの、雑入の候補戦略課の広報誌折り込み料負担金受け入れ金、これ104万円になっておりますけれども、この積算根拠についてお願いします。
はい、広報広聴課長
お答えします。こちらの負担金受け入れ金は令和6年5月号からの広報誌リニューアルに伴うもので、外部団体等の同時配布チラシを織り込むことにつきまして、その費用を負担いただくことを予定しています。その内訳としましては、社会福祉協議会の社協だより4回分、シルバー人材センターの会員募集案内、尾張瀬戸税務連絡協議会の税連協だより、民生委員児童委員協議会の民事協だより、防災ハザードマップ、それぞれ以上1回分ずつで、合わせまして104万円を計上しております。以上です。
答弁が終わりました。はい、学生委員、
はい、ありがとうございます。各それぞれ今まで、ね、本当に広報誌に入っているものに関しての受け入れ金ということで、ね、分かりました。ありがとうございます。
他に質疑はありますか。別、あ、関連しますか。
じゃあちょっと先に関連で。
じゃあ関連なので山下で
いい。はい。歳出系で、広報広聴系で今いろんなご意見を委員が出していただきました。で、広報誌の発行事業で、陣営委員が説明を求めた分につきまして、差額的には配布の委託料は減りましたが、発行の方が3000万を予定をしておりますと、これから入札なりプロポーザーになるでいろいろしていくと思うんですが、もう決まっているんでしたか。はい、その中で、こういった事業の中では、前年比で合算するとそんなに変わらないよという説明を担当課の方でいただきました。行財政改革的に考えたときに、1回にするというとなると、財政改革になるのかなというふうには思ったんですが、結局は一緒だということについて、どのような見解を持って見えるかをお聞きしたいなと思いまして、質問しました。
はい、広報広聴課長
お答えします。先ほど少しご説明させていただいたところですが、2回を1回にすることに伴って、確かに配達量、配達する方は半分ですので、半分に減ります。ただ、人件費の高騰もあって、シルバー人材センターの方の単価が少し上がりまして、全くこう半分にはならなかったため、結果として配達委託料の方は1000万円の減額となっておりました。で、発行委託料の方も、もともと印刷製本費で計上していた時よりも、かなり増えている理由が、先ほどの、紙の価格の高騰がこれは結構大きかったのと、あと今まで1日号が、一度カラー号1日号が2色刷り、15日号がカラー号でしたが、 一家にするにあたって全面カラー化したのもありますし、それでまあ、ページ数の削減もまあ図ることにはしておりますが、まあ、やっぱりこうカラーだと経費がかかります。それと先ほどのチラシの折り込みにつきましても、今まで印刷製本費でいろんな業、広報の印刷したものと各担当課等で持ってきた折り込みチラシをこう別々にこう市役所の直筆の前に納品していたんですが、それをこうちょっと場所も結構広くなまあ、ちょっとわーってこう多くのスペースを要し面積を要してましたので、まあ、チラシを折り込んだ形で納品していただいた方がそういった問題も解決できるというところで、折り込みについて もう委託をしてしまおうというところで発行委託料の方にちょっと加算しております。で、まあ、先ほど話お話ししました臨時号の発行などもありまして、結果的に発行委託料の方はそこまでこう減額にはならなかったというか、まあ、減額じゃないかなりちょっと増えてしまったっていうところで、トータルとしての広報の広報誌の発行事業としましては少し減った170万ほど減っただけということになってしまいましたが、こう今までいくつかあった課題を解決するためにはこれで必要だったのではないかなという考えております。はい、以上です。
はい、答弁終わりました。はい、山下委員
と、まあ、まずやってみないとわからないところもあるんだろうと思うんですが、まあ、財政改革等も含めまして一般的に考えれば3000万というのは増えているわけですね。発行にかかる費用がで発行する部数が、まあ、半分に減っているというのですよね。まあ、月2回を発行しているのを1回にするわけですから2回か発行が1回になりますよということですから、まあ、そういったこととその1回だけども付加するものがいくつかあるよという説明だったと思うんですけども、まあ、パッと目で見たときに、まあ、もっと減額できるんじゃないかという観点が働いてしまったというところが、まあ、質問の趣旨になります。まあ、今後こういった事業を、まあ、研鑽しながらまた次に、そういう財政的な改革費用対効果の検証等も含めて見守っていきたいとは思いますが、よろしくお願いします。
はい、他に質疑はありますか。
ページ数で128ページ事業、消防総務課さんの、事業番号、420906名古屋市等共同指令センター準備事務の1億500万について伺います。重点事業の概要で言いますと49ページに記載がある中で、まあ、その中で内訳として1億250万円については指令業務の共同運用に向けた指令センターの整備に対する負担金で、250万は消防救急デジタル無線の共同運用に向けた実施設計業務となっておりますが、指令業務の共同運用と消防救急デジタル無線の違いについて伺います。
会長、消防総務課主幹です。
はい、消防総務課主幹。
お答えします。指令業務の共同運用につきましては、本市を含めた厚生消防本部管内における119番通報を共同運用する防災指令センターで受信し、その内容に応じた出動指令を各消防本部に対して行う業務であり、令和7年度から運用を開始するものでございます。また消防救急デジタル無線につきましては、指令センター各消防本部各出動隊が情報伝達の連絡手段として用いられる無線機器でございます。なお消防救急デジタル無線につきましては令和10年度からの共同運用に向けまして、令和7年度からの 令和7年度から令和9年度の3カ年で整備を行う予定となっております。以上でございます。
答弁が終わりました。陣屋委員、
はい、ありがとうございます。もう1点、伺います。はい、消防、救急デジタル無線についても令和10年度から共同運用に向けて共同で整備されるということですが、消防救急デジタル無線を共同運用にするにあたってのメリットがどんなことがあるのか、伺います。
消防総務課主幹
お答えします。消防救急デジタル無線を共同整備する一番大きなメリットといたしましては、現状より電波状況の改善が見込まれますので、出動に際しまして円滑な現場活動につながるものと考えております。また近隣市との応援受援といった場合におきましても、同じ周波数を効率的に使用することができるなど、無線更新の効率化により他市との連携についても強化されるものと考えております。以上でございます。
はい、答弁が終わりました。陣営委員、
はい、ありがとうございます。
他に関連を関連ですか。あ、丸山さん関連です。どうぞ。あ、谷口、
すいません、じゃあ、譲ってもらって、僕の方は今、同じ事業番号ですね、42-0906 のところで、指令センターについてのみですね、3点質問させていただきたいと思います。まず1点目がですね、これで令和6年度で整備工事も終わるんですけども、基本的にこの指令センターの場所なんですけど、今更ですけど、どこだったでしょうかという質問がまず1点目です。
消防総務課主幹
お答えします。指令業務の共同運用を行う名古屋市防災指令センターの場所につきましては、名古屋市役所東庁舎8階で運用することとなっております。以上でございます。
はい、答弁お願いします
。はい、
谷口、
はい、会長、はい、すいません、で続けていきます。名古屋市庁舎の8階ということで、かなり上の方の階にあるということですが、もし仮にですけど共同運用が行われるこの指令センターが、大きな地震等に見舞われたとき、被災したり、故障などトラブルが発生した場合にですね、どのような対応が考えられるかお伺いさせてください。
会長、消防総務課主幹です。
はい、消防総務課主幹
お答えします。指令業務の共同運用を行う名古屋市役所東庁舎につきましては免震構造を有しており、また指令管制システムにつきましては日々の点検や定期点検のほか、システム構築業者が365日対応できるよう保守契約を結ぶ予定でございます。また想定外な状況下における119番通報につきましては、防災指令センターによる受信体制から各消防本部が直接受信できる体制に移行できる設定を設けるなど、さまざまなトラブルに対応できるよう万全な体制での共同運用開始に向け関係機関と調整しているところでございます。以上でございます。
はい、答弁終わりました。谷口委員、
はい、ありがとうございます。いろいろな条件をですね、考慮をして、準備していただきたいと思います。何しろちょっとこの8階っていうのがですね、通常業務での8階はいいのかなと思うんですけど、いざ災害時にもし名古屋市庁舎、この東庁舎、前提で停電しても発電機等はあるかもしれないんですけど、指令センターに行くのに8階まで駆け上がらないといかんというような状況も実際考えられるんじゃないかなというふうに思います。対応の方しっかりお願いします。で最後にもう1点ですけども、大規模な災害が起こった場合にですね、この消防の指令センターの119番通報がまとめてこの8町村でした8消防本部の部分が、当然流れてくるわけなんですけども、どれぐらいの回線数でどれぐらいの人数に対応できるかというのと、広域化したことのメリットデメリットで、当然東海東南海になると名古屋市内の被災数の方が多くなると思うんですが、その場合に尾張旭近辺からの救急消防の依頼がですね、回線の中でトリアージされてこう後回しにされるようなことがないのかどうなのかということを確認させてください。
消防総務課主幹
お答えします。119番通報を受信します回線につきましては、 これまでの各指令センターごとの個別回線から構成する8消防本部全体で使用する回線に変更となります。同時に受信が可能な回線数につきましては32回線となっております。以上でございます。
はい、答弁終わりました。よろしいですか。
はい、谷口委員。はい、ありがとうございました。32回線ということで、どれぐらいの災害規模になるかということなんですけど、今 の名古屋市の被災想定等を見ておりましても、もうものすごい膨大な、家屋倒壊だけでもものすごい数になっておりますので、そんな中でですね、共同運用して、本当にこう情報のトリアージ、大変な情報も入ってくるし、こんなことでっていうような情報もそこに多分入ってきちゃうと思うので、何らかの多分情報の仕分けが行われるようになると思うんですけども、共同運用のメリット、通常業務でのメリットと、大規模災害時のデメリット等も、しっかりと橋消防本部で話し合っていただきたいと思います。以上です。
はい、他に質疑はありますか。はい、丸山委員。
はい、同じところです。128ページの事業番号 42-0906、名古屋市と共同指令センター準備事務についてですけれども、この、業務事業につきましては、令和7年度から名古屋市をはじめとした8の消防本部の方で、指令業務が共同運用されるという事業だと認識しておりますけれども、現在の進捗状況について教えていただけますでしょうか。
会長、消防総務課主幹です。はい、消防総務課主幹、
お答えいたします。現在の進捗状況につきましては、令和7年度から指令業務の共同運用に向けまして、指令管制システムの工事を進めているところでございます。また災害時の応援体制を強化するため、関係機関と運用方法につきましても調整を図り、検討を進めているところでございます。以上でございます。
はい、答弁終わりました。丸山委員。
はい、ありがとうございます。今のご答弁の中で、災害時の応援体制を強化するための検討を進めているということでございましたけれども、具体的にどのような検討されているのか教えていただけますでしょうか。
はい、消防総務課主幹、
お答えします。具体的に申しますと、火災、救急、救助といった出動が重なりまして、管轄する消防本部の出動隊が不足してしまう場合には、指令業務の共同運用を行うことにより、災害情報を一元管理できることから、自動的に近隣の消防本部から応援出動を行うなど、今まで以上に市民の安全安心につながる応援体制の確立に向けて検討を進めているところでございます。以上でございます。
はい、答弁終わりました。丸山委員。
はい、ありがとうございます。最後にもう一つで、お願いしたいんですけれども、この指令の共同運用が令和7年度から開始をされると、私たち市民にとって、変化することがあれば教えてください。
はい、消防総務課主幹、
お答えします。119番通報を受信する業務を行う場所が瀬戸市から名古屋市に変わりますが、緊急出動などですね、行う救急車などですねにつきましては、原則本市の消防署から出動することとなりますので、市民への影響はないものと考えております。以上でございます。
はい、答弁終わりました。丸山委員。
はい、ありがとうございました。引き続き検討をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、他に質疑はありますか。以上をもちまして企画部および消防あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいね、とんでもありません。どうぞ。
50ページ事業番号83-0401、職員健康管理委託料なんですけれども、これ人間ドック、ストレスチェックなどの委託料だと認識しておりますけれども、健康管理委託料で人間ドックの委託先はどこなのか教えていただきたいと思います。
人事課長、
お答えします。 人間ドックの委託先は共済組合から助成の出る契約検査機関の中から近隣地または交通の利便性の高い場所にある病院などを令和5年度においては7カ所選定しており、具体的には朝日労災病院や公立統制病院などがございます。令和6年度においても同様に委託先を選定することを予定しています。以上でございます。
はい、答弁が終わりました。
はい、会長。
はい、若杉。
次に令和5年度 の人間ドックの実施率なんかが分かればお願いいたします。
はい、人事課長。
お答えします。令和5年度の人間ドックの実施率でございますが、令和6年1月末時点では 69% となっております。なお、人間ドックを受診されない方は、市が実施している生活習慣病検診や他の医療機関での検診を受けていただいております。以上でございます。
答弁終わりました。
はい、会長、ありがとうございます。はい、白杉委員。先ほどストレスチェックのことを聞きましたけど、ストレスチェックの委託先はどこなのか、またお願いいたします。
はい、人事課長。
お答えします。ストレスチェックの委託先は入札を実施して決定しております。令和5年度の委託先は株式会社インソースでございました。以上でございます。
はい、答弁終わりました。若杉委員。
会長、ありがとうございます。ありがとうございます。職員の健康に管理に関しましても重要なことだと思いますので、職員に関しましてはですね、先ほど、ご報告いただきました、69%、また受けられてない方は、健康習慣検診や他の医療機関での検診を受けてもらっているということで、安心しました。本当は健康第一だと思いますので、ますますね、しっかりと、健康のチェックを行っていただきたいと思います。以上ですが、
続いてどうぞ。
次、58ページ、58ページの上から2つ目なんですけど、ラン整備等工事、530万、これのまだ少し、詳しい説明の方をお願いいたします。
はい、情報政策課長。
お答えをします。ラン整備等工事ですけれども、6年度につきましては庁舎内の一部のネットワークを無線化する工事をメインに、それに関連して電源工事等を行うことを予定しております。以上です。
はい、答弁が終わりました。若杉委員。
いわゆる我々が言う無線LANと言っているようなもので理解してよろしいでしょうか。
はい、情報政策課長。
はい、基本的には、普通の無線 LAN ということなんですけれども、セキュリティ的には高いものを、入れる予定をしております。以上です。
はい、答弁終わりました。
ありがとうございます。本当に我々としても無線で使えるというとすごく便利になりますので、また引き続きそのような整備の方よろしくお願いいたします。
はい、はい、他に質疑はありますか。はい、以上をもちまして企画部および消防法部関係の質疑を終了します。次の総務部監査委員事務局および会計課関係の審査は11時25分開始とします、開始予定とします。ここで暫時休憩します。